上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。こんにちは、ネットラジオ番組スイッチ、パーソナリティの五郎です。中国は春節がやっと明けまして、お正月が明けた感じですね。3月になってやっとお客様も動いてきた感じなんですけども、日本でいうと12月の末に、忘年会があって、1月明けたら新年会と。で、2月は中国でいうところの、新年会というか忘年会というかいうのがあって、3ヶ月連続でなんやかんやって飲む機会が多くてですね、先日の放送を聞いていただいたリスナーの方から太りましたねと指摘をされてしまいましたけども、若干歓送迎会も含めてですね、飲みすぎてちょっと太ってしまっている頃です。で今歓送迎会という話ありましたけども、3月はですね、日本に帰任される方が非常に多くてですね、この3月も送別会ラッシュというような状況であるんですけども、最近中国人の友達が増えてきたっていうこともあってですね、面白い現象としては、中国人の友達が日本に帰っていくというですね、そういう、なんか面白いというかですね、そういう現象があって、今日の、ゲストのですね、実は、新しい旅立ちということですね、4月から日本に行かれるという中国人の友人です。ではですね、今週のゲストはプロフェッサー T さん。
どうも、プロフェッサー T です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。実はですね、 T さんは、このラジオ番組の別の番組でプロフェッサー T の
ツボです。
ツボ、プロフェッサー T のツボという番組の、パーソナリティをやられていて、非常に日本語が堪能な中国人の若手です。
いやいや、そんなことないですよ。だって今までにもね、中国人の方はこの番組出てたんじゃないですか。
そうですね、
全然私より上手な方ばかりでしたからね。
いやでもあれですね、プロフェッサー T さんは、実はまだ24歳っていうことはこの間初めて知りまして。
まだ23ですけどね。
23
です。
リスナーの方に説明すると、見た目はですね、若くも見えるし、
若く見えるんですか。
上にも見えますね。
若く見えるって初めて言われますね。
いや、今ちょっと持ち上げといた感じですね。
いや、私的にはそう、年取ってるように見えるっていうのが逆に褒め言葉のように。
なるほど。
もうこの境地ですから ね。
もうね、このツッコミがやっぱね、普通の日本語ができる中国人にはできないレベルまで達してるんで、すごいなと思います。
私ボケですからね。
確かにね、
まずその辺、
突っ込みたくなるところ満載ですから、
ね、おお、それ良かったですね。私も突っ込まれたいんで、どんどん
ですね、
どしどしお願いし
ますよ。今日はね、突っ込んでいきたいと思いますんで、
お願いします。
はい、ちょっと今週来週でいろいろお話聞けたらと思いますけども、まずお互い同じそのラジオパーソナリティ仲間ということでですね、ちょっとラジオトークをちょっとしてみたいなと思いますけども。
いいですよ。何でしょうね。
T さんはなんでラジオがそんなにお好きなんでしたっけ。
ラジオが好きな理由ですか。
そうですね、
まあ一言で言えばね、
はい、一言で言えば
アニメが好きだからです。
おアニメから入ってったわけですね。
そうですよね。アニメはもちろん声を当てる声優さんというね、職業があって、で何年か前にこの声優さんがね、はいはい、ラジオをやってるっていう情報が入ってきたんですよね。
なるほど。
そこで初めてラジオを聞いてみたら、なんだこれっていう風にね、ちょっと感銘を受けたんですよね。
なるほど。
最初ちょっと定職があったんですよ。やっぱりキャラクターの声として覚えてるんですから、はい、それを逆にラジオだともう地の声ですから、違和感あるなという風に
最初は。やっぱ違うもんですか、それは。
なんていうか、最初は認めたくないですよね、やっぱり中の人だって認めたくないですよね。
なるほど。
まあなんていうんですかね、これも名前出していいか分かんないですけど、ある方ですね、本当声優ではないある方、名字だけ言いますね。鷲崎さんという方なんですよね。
思いっきりバレるん
で。やっぱバレるんですか。まあ知ってる人は知ってるかもしれないですけど。
なるほど。
で、その方が声優でもないのに、すごいラジオ番組出てるんですよね。特にアニメとか声優さんの番組によく出てるんですよね。あとイベントの司会者とかもやってて。だけどそれを 聞いててですね、うんうん、声優じゃないのにこんなに面白いのかっていうね。
でも声優って別に面白い人じゃないですよね。
まあ、そうですよね。そうですよね。声優が誰でも天然とか面白いとか言うわけじゃないですよね。
ですよね。アニメの声優の人たちがやってるラジオ番組がきっかけでラジオの方に。
ですよね。
あ、はい、まさか自分がパーソナリティやるとはこう思ってなかったんじゃないですか。
いや、いつかはやろうかなとは思ったんですけどね。まあちょっと機会があってですね、もともと日本に渡ってからこれ始めるんじゃないかなと思ったんですけど、
はいはい、
ちょうどまあ私が日本にやっぱり行こうと思ったのはですね、うんうんうん、5月でした。
おおおおお、去年
の5月、ね、出遅れたんでね、
う
ん、出遅れたんで、うん、ちょっとまあじゃあ留学するまでに何かバイトしようかな。もともと会社で正社員とかやってて、
はいはい、
まあ、社会人歴今年でいうともう6年目ですからね。
あ、そんな
そんなに長いんですよ。
なるほどなるほど。
そうそうそう。で1年前まではですね、やっぱりちょっとラジオを知ってて、これはやっぱりもう国から出るっていうか、もうこのラジオやりたいからぜひ日本に
すごいですよ、ね、う
ん、行きたいなって思ったんですよ。でなぜかちょうど5月なんで。
なるほどなるほど。
そうそうそう。
じゃあタイミングが良かった。
タイミング悪かった、
ね、悪かった
悪かったんで、まあ、最初はねタイミング悪かったんで、うんうんうん、まあバイト探そうかなと思ったんですけど、なんとここでちょうどラジオの最初はね、まあ、DJ とか裏のスタッフも募集してたんですけど、は
い、それなんかあれですか、なんだジャピオンとかなんかああいった、
いや私はネットでですね。
あ、ネットでですか、
うん、ネットで日本語で検索したらちょうど出てきて、
すごい、それ、
そうそうそう。でもまあ田中さんも知ってる通り、はい、私が入る頃にはまだリバイアにはラジオが全然発信されてないんですよね。
ああ、そのもう本当立ち上げの、
そう、立ち上げの段階。
なるほどなるほど、
うん、なので私もね、こう田中さんと同じように最初の何ヶ月ほたらかせにされてるんですよね。
やることないから、
そう、やることないから、じゃあ連絡待ちということで現実と言ったんですけど、
は
い
は
い、
なるほど、そうだったんだ。
でその後にですね、うん、やっぱりやりたいから、うんうん、何でもいいからやりたいということで、うん、まあしつこく電話して、
あ、自分から、
そう、だから、まあ、だから最初はですね、うんうん、ラジオの DJ とかじゃなくて、うんうん、裏のスタッフとして入ってたんですよ、ね、
なるほどなるほど。
最初はまあ勉強のつもりで入ったんですけど、うんうんうん、結局入っても誰も機材のことを使えないし、ソフトも誰も分からないから、結局私が一から勉強し直すという。
じゃあある意味良かったんじゃないですか、
ね、そうそうそうそう、ある意味良かったんですよね。日本に行く前にちょっと予備知識的なものを、まあ、取り入れることに成功したという。
なるほどなるほど。
まあ、こういう意味では運が良かったっていうのは
確かにね、うん、実際そのラジオ番組にこう関わってみてこうどうだったですか。こう、
いや、やって良かったなというふうに思いましたね。ラジオいつかやってみたかったっていう、先ほども言いましたんですけれども、やっぱりどっちかというとやっぱ中国人ですから、日本語でラジオっていうのは特に日本ですからね、そこでやっていけるよう、それほど私はうぬぼれてはいないんですよね。
いやいやいや、できるんじゃない。
だから最初は、まあ今もそうなんですけど、やっぱり第一志望は音響スタッフ、いわゆるミキサーの仕事に就きたいんですよね。
いや、トークでいけるでしょこれ。
でも今はですね、実はこれまあ他のほとんどの方が知らないですけど、はい、今こうラジオ実際パーソナリティやっててですね、はい、やっぱり声優も一応目指しておこうかなって思ってですね、やっぱり日本に行く機会ってないですからなかなか。
アニメの声優、
そう、アニメの声優なので、まあもちろん第一志望がまあミキサーですね、うん、で第二志望にちょっと10月から、
なるほど、
声優の
それは、ね、
声優の授業も受けようかなと今思ってます。まあほぼ受けるって決めてますけどね。
ぜひ頑張ってほしいですけどね。
ありがとうございます。
面白い面白い。そうかそうかそうか。T さんから見てそのラジオの魅力みたいなところっていうのはどこら辺にこう感じる？
ラジオの魅力ですか。
うん、なんかほら世の中的にはラジオ好きって、確かに僕もこれやるようになってからラジオ好きな人が意外といるなってことを知ったんですけど、まあんまりねそんなラジオってこう、まあちっちゃい時は、ちっちゃい時っていうか昔は聞いてた、
ありましたね、
時ありましたけど、
ありましたね、
まあ僕らの世代で言うと、なんだ、
まあ、僕らといってもかなり違いますけどね。まあまあでも私もね若い頃聞いてました、
ね、
ラジオ。
そうだよね、
聞いてました、ええ、
だそこのそのラジオの魅力みたいなのって僕もやってみてなんとなく最近感じてきてますけど、そこら辺なんかテレビとか他の
媒体と違うところ、
違うところ、
まあ一般的に言うとですね、うん、やっぱりそれ聞きながら他のことができるっていう、
うん、
束縛されないところがまあ魅力的かなという、まあ一般的な話ですよ、
うんうん、
ね、私の理由はまた別なんですけど ね、
別だけどね、
別なんですけど、うんうん、まずそこですよね、うん、 で次にやっぱり、まあ、移動の途中で聞けるんですよね。やっぱり音楽とか、まあ聞けるには聞けるんですけど、何年聞いてるうちに飽きてしまう時期っていうのがあるんですよね。
ありますよね。
そうそう。でもラジオはね、毎週というか毎回毎回更新されていくわけですから、
なるほど、ね、
ずっと新しいネタが聞けるわけなんですからね、
確かにね、
そこが重要なんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどね。しかもまあね、あのこのスイッチの番組だと20分ワンタームみたいな感じなんで、まあ、ちょうど通勤時間県内で聞いてもらえるかなみたいな。
まあ人にもよりますから ね、
まあ、ね、まあね、
私の場合は通勤片道で1時間半ですからね。
1時間半か、
1時間半
3回分聞ける、4回分聞ける
でも週1ですけどね、私の通勤は週5か週6ですからね。
なるほどなるほど。あの T さん的に、あのさっきのはね、一般的なその
そうでしたね、
ラジオがここがいいみたいなポイントでしたけど、T さん的にはその魅力を感じたってとこはどこなんでしょう。
ここで語っても多分参考にはならないと思うんですよ、ね、
いいです、誰も聞い
てない。なんて言っても私声優から入ったんじゃないですか
そうかそうか。
だから要するに日本語は聞きたいですね。
日本語が聞きたい、
日本語好きですからね。
へ
え、うん、まあ習ってる人はほとんどが好きだから習ってると思うんですよね。まあもちろん仕事の方で、まあ、必要だからやむをなく習ってる人もいると思うんですけど、やっぱりほとんどがやっぱり好きで習ってるわけですからね。
なるほどなるほど。
でせっかく習ったんですから使いたいじゃないですか、聞きたいじゃないですか。
なるほど。
そこでラジオですからね。
あ、そういう流れ
だって他のやっぱりこう、
確かに、ね、
まあ、ドラマなり、アニメなり、作品じゃないですか、作った声なんですよやっぱり。だから素のままの日本語っていうものを聞く場合はですね、やっぱりまあバラエティだったり、
はいはい
ね、ラジオじゃないですか
確かに
ラジオ、バラエティはあまり見られないですよ、まあ、最近は。
ラジオかもしれないですね、そういう意味で。
そうそうそ う, そう、ラジオが一番多いんですよ。
おなるほど、
うん、しかも時間帯も限られてないですからね、はいはい、好きな時に聞けるっていう
と、
まあこれはもうインターネットラジオなんですけどね、普通のラジオだとやっぱり
時間決まってるからね、
時間決まってるんですよね。
あ、そういう真面目な理由だったんですね。
真面目ですかずっと趣味に走りっぱなしですけど真面目ですか、
まあ、日本語が好きっていうのは話ありましたけど、どういうところにこう日本語、
あ、よく聞かれるは聞かれるんですよね。
聞かれると思いますけど、
これ、うん、いきなり例を言われると急には出せないんで
出せないですよね。
一応私的にはやっぱり日本語の構成、うん、はい、例えばまあ中国語英語もそうなんですけど、動詞が前で名詞が後じゃないですか。で日本語は動詞が後なんですよ、
うんうんうん、
まあ、動詞に限らず、うん、なんかこの言葉の意味を決める単語ってなんとなく最後に来るんですよ ね、
なるほどね。
何をしたことがある、したことがない、うん、あるなしは最後に来るんですよ、
うん、
最後まで聞けないと分かんないという、
うん、
なんかそこら辺がいいというか
神秘的な感じですかそういう感じじゃないか
神秘的ではないですけど、まあ、ただの感じですかね、癖みたいな、
お、
うん、
日本語の特徴みたいなところ、
ね、あと言い回しもいいんですよね。
へ
え。あと発音もすごい好きみたいなところ、
本当うまいですもんね日本語ね
ありがとうございますまあ言われ慣れてますけどね、もう
あれなんかあのよく僕も中国今全く上達しないまま2年経ちましたけども、まあ、できる人によく聞くと、
はい、
あの中国人の彼女作れみたいなことよく言われ
ます。ああ、それは私もよく言われますね。とりあえず日本人の彼女作れば日本語も上達するっていう。そうそうそう、
彼女作る前が一番コミュニケーション大変なのに無理だと
それもそうですよね
いやで T さん の、 その日本語の、ね、レベルを考えると、もしや彼女が日本人じゃないかという。
え、私いや独身ですよ、
独身ですよ
バリバリ独身ですよ
まあ、うん、あれだよね、彼女はアニメだと。
いや、そうじゃないですよね、
そうじゃない
そうではないんですよね、
そうではないんだ
よね。そう、なんかそういうこのキャラクターがお嫁とかそういうカテゴリーの人じゃないですよね、まあ、カテゴリーって失礼かもしれないですけど、うんうん、とりあえずちょっと違うんですよね。
なるほど。
オタクではあるんですけど、
オタクではある、
肝を立てもないんですよね、そういうことです
あれ何オタクなんですか。
ま、え、
アニメ、
あ、どうですかね。私何でも見ますからね。例えば原作の方、アニメーション会社、作画、あと声優じゃないですか全部見ますからね
特に好きなアニメみたいなのって
ありますね。それはありますよ、
それはあります
よ、ありますよ
ちなみに
今ですか。じゃあ今はですね、シュタインズゲートですかね。
シュタインズゲート、
シュタインズゲート、ギョしい名前ですけどね。まあ何ですかね、 SF ですかね。
SF の アニメ、
うん、本当の意味での SF で、まあ、SF を、まあ、今だとよくただの F ファンタジーと間違われること多いんですよね。 S というのはサイエンティスの S ですからね。そうだからもう偽科学みたいな、
おなるほど、
架空の科学の出来事ですからね。そこら辺は面白いんですよね。
へ、
うん、だからそれでいろいろもう調べるんですよね。ブラックホールとか、
なんすかそれ、
うん、そうタイムとかね、いろいろ調べる、
ま、漫画からまあ、
漫画じゃなくて、まあ、あれはもともとゲームで、はいはい、ゲームが原作になってて後にアニメなんですけどね。
シュタインズゲート、
そうそうそう。で私漫画からのアニメよりは実は小説からのアニメの方が好きなんですよね。
あ、なるほどね、
うん、小説もよく読みますよ。だからもうさっきも言ったように結構幅広いですね私。
こういうのはやっぱりあれですか、あ、小説は日本語、
日本語のですよもちろん、うん、幸いなことに上海でも買えますからね、
まあ確かに、まあ、
高いんですけどね。
高いね。
それでも買ってましたけどね。ちなみに私その本屋でも働いましたけどね。
そうなんだ、
うん、そこら辺でね1年間
結構あれですね、お話聞いてると T さんの場合でいくと好きなことを仕事にするっていうかそんな感じなんですかね、
う
ん、
そうですね、うんうん、まあ、実は言うと、まあ、よく言われる言葉なんですけど、うんうんうん、やっぱり好きだからこそ仕事にしたくない、
うんうんうん、
それだと自分の趣味の部分がちょっと薄れるんじゃないかというのはよく言われますけど、はいはい、
よく言われますよね。
私の場合はもちろんそれとは反対な意見を持ってて、おうおう、はいはい、好きだから仕事としてしたい、
うん、
で仕事としてする以上に自分しかできない何か残したいというのはあるんですけど、
うんうん、
でもちょっと違ったところはですね、
うんうんうん、
私実は好きじゃない仕事もしたことがあるんですよ、
うんうんうん、
それが続かなかったんですよね。
何やったんですか。
あの、まあ、普通の貿易会社なんですけどそこら辺ちょっと服の製作会社でしたっけ、なんか布に関して、まあ、編み方に関してのですね、6時間でやりました。いや6時間でやめました。
早いですね。
うん、最初はですね、やっぱり親に言われてちょっと試してみようかなって思って、
うん、
まあ、面接受けて入ったんですけど、
うんうんうん、
初日の6時間後に辞めました。すいません、やっぱり自分ではどうしても無理ですって。
それでどういうお仕事なんやったんですか。ジム、
え、
ジムの仕事ですか。
まあ、ジムというか、まあ、普通の貿易ですから、
まあ、そっ
か、セールスですかね。
へ、
いやだから6時間ですからね。ほとんど何も知らないまま、
ね、
ただこれを覚えろとかこれを見たまえとかこれを読んでおけとか言われただけなんで。
初日だからね、
うん、でも、まあ、
それやっぱダメだね、
うん、でも真面目に読んでみたんですけどね、やっぱダメでした。興味がないものって本当に覚えられない
ですね、まあ、そういうことですよね、
うん、
あ、なるほどね、なるほどなるほど。まあ、そういう意味ではね、今回の、まあ、ちょっと来週またお話聞こうかなと思いますけど、日本に行くっていうのは、
ああ、
まあ、結構ね、好きなことに、
まあ、そうですね、
ね、注力できるっていう意味では非常に嬉しそうな感じですけどね。
不安でもあるんですけど ね、
まあ、ね、
だって私不安要素いっぱい掲げてるんですからね。
いやいや、そんだけ言葉できればね。
言葉だけはね、うん、言葉だけは取り合いの男ですからね。
あ、面白いですね。アニメから日本好きになる人って結構やっぱ多いですよね。
まあそうですよね、うん、
やっぱりね、
うん、ドラマからも人もいますからね、
うん、なんか最近あのやけにドラえもんが流行ってんじゃないかなと。
ドラえもんですか、
はあ、
ドラえもんは昔から
流行ってる、
流行りっぱなしじゃないですか。
流行
り衰えた時期なかったと思いますけど。
ドラえもん、
ドラえもんですよ。いやいや、
そうね、やけに最近ドラえもんのなんかあのスタンプ、スタンプみたいな、
スタンプ、あ、スタンプはね、うん、確かに、ウェイシン
とか、
おいしいは知らないですけど、
うん、やってないん
だよね。やってない、だってスマホ持ってないですからね。そう、スマホの、いまだにスマホを使ったことのない23です。
でもね、23歳とは思えないね。そうか、ドラえもんはじゃあ永遠のヒットメーカーなんですよこれ。
まあどうですかね、あれって漫画でしたよね、うん、
漫画
あれそもそもまだ完結してなかった
ような、完結、いや完結、ね、
あれ作家さんって
あれ
まだご存命でしたっけ。
いや、亡くなられて、
あ、そうでしたっけ。すいません、漫画だけはどうしても知らないんですけど。
ドラえもんはね、いや、あれドラえもんって終わったんじゃなかったっけかな。ドラえもんって今サザエさんがあのごちゃ混ぜになっちゃってる感じですね、僕。
へえ。
サザエさん知ってます？
知ってますよ。サザエさんが日本で一番寿命の長い番組ですからね。
サザエさんみんな海に帰っちゃったみたいな。
へえ、はあ、そうですか。何でしたって言えばいいですかね。
すいません、なんか変なツッコミにくい話を。
いやいやいやいやいや。
あっという間に20分が過ぎてしまいましたですね。これね、本当出ていただくとよくわかると思いますけど、20分短いんじゃないかと。
そうですよね。
あ、これちょっと今日の番組のきっかけに、あの上の方に言っとこうかなと思いますんでですね。
いや
でもなんかあれですね、あのパーソナリティ同士で話すのもなんかちょっと恥ずかしいというかですね。
恥ずかしかったんですか。どこら辺が聞かれてるの、私です。私なのに。
ということで、ちょっとね、また次週に関しては、日本に行かれるっていうところのなんかお気持ちであったりとかね、そういったことも深掘りさせていただきたいと思いますので。
わかりました。
はい、じゃあ、はい、今週はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組はリバイアがお送りいたしました。
リバイア、それは海外から日本語のポッドキャストを聞けるアプリ。
リバイア、それは海外に住むあなたに現地の情報を届けるアプリ。
リバイア、それはみんなで番組を投稿発信するアプリ。
私たちと一緒に新時代のエンターテインメントを作りましょう。今すぐ LIVAIA で検索。リバイア。